Good afternoon, everyone.
皆さん、こんにちは。
We'll begin with the kids up front.
と子供たち最初に来てもらって、そこから始めます。
Yeah.
Hello. It's getting hot recently.
最近暑くなってきましたね。
And I was wondering, a fan feels good, doesn't it? You have one?
皆さん、扇風機いい感じですよね。気持ちいいよね、扇風機。これうまく動く。おお、手持ちの扇風機。
Look at this right here.
ここ見てみて、スイッチ、ボタン。持ってる。
Oh, good. Now, can you see the wind?
これつけたとき風って見える？
I can't see it.
見えないね。
Yeah. Can you press this on?
ここ、押して。
And,
ありがとう。
How do you know that there's wind coming out now?
どうやったらここから風が出てるってみんなわかる？どうしたらわかるかな？
How about this? It's because you can see it going around?
これがファンが回ってるから風が吹いてると思う。
How do we know that actually the wind is coming out?
でもそこ、
because the 風 is coming. Oh, good. Because the wind comes out and you can feel the wind.
この風みんなわかる？風。
So yeah, we can't see the wind, but we can feel it.
この風自体は目に見えないけども感じることができますね。
We can see if we.Have something like this.
こういうリボンを前に持ってったら、そよそよ泳いでるから風が出てるってことが分かりますね。
We can't see the wind.
風は見えないんだけど、
But we can see the wind moving something.
でもこの風が何かを動かしてるっていうことは見えますね。このリボンを動かしてるように。
And the same way,
同じように、
with the Holy Spirit,
聖霊様も。
We can't see the Holy Spirit, but we can see the change.
私たちは聖霊様を目で見ることはできないけれども、その方の働きによっての変化っていうのは見えることができる。
And, in Acts, from the Bible,
聖書の使徒の働きっていうところがあります。
It talks about a day of Pentecost.
ペンテコステの日の説明をしてくれている。
And it said, when that day came,
その日が来ると
They were all in one place.
その時みんな一つの場所に集まっている
And suddenly, a sound,
突然音が
like a violent wind.
こんな音が突然聞こえてきたの
so they could hear,
みんなそこにいる人たち聞けたの、
ね、
聖霊様が来たということが聞けたの
And thenNot only that,
それだけじゃなくて、
it was like on the heads of the ones there,
そこにいる人たちの頭の上に、こういう炎みたいなものが目で見えて、あの頭の上に降りてきたの。
They said it looked like flame.
の炎のような舌っていうふうに、そんなものが頭の上に来たの。
After that,
その後、
the disciples they were really encouraged.
そこにいた弟子たちはすごく強くなったんです。
The Holy Spirit gave them power.
聖霊様が一人一人に力を与えてくれた。
That power was to speak the word, the gospel.
その力っていうのは福音、神様の福音をメッセージを語る、喋る、その力を与えてくれた。
And through that, it was like the birthday of churches.
そこから教会の誕生が生まれました。教会は人でしたね。そうでしたね。人でしたね。
The people are the church. So they didn't build buildings. They saw many, many people come to know God.
教会は人だったから、建物を建てたんじゃなくて、人がたくさん集められて、そこからイエス様を知るようになってそのメッセージが伝えられていたんですそれがペンテコステの日の出来事でしたお祈りします、
yes. We pray for the kids right now.
神様、今子供たちのために祈ります。
And we pray a blessing upon them.
彼らの上にあなたの祝福を注いでください。
And we pray that they also will come to know the power of the Holy Spirit.
彼らも聖霊様の力を知るようになりますように。
And they too can receive that.
その力を受け取ることができますように。
And I pray that as they listen to the Sunday school or the teaching down below.
そして今から子供のクラスで彼らがメッセージ聞くときに、もっともっとあなたに会って成長していく、成長できて、その福音を友達に伝えていくことができますように。イエス様の名前で祈ります。
アメン。
アメン。
アメン。Go in peace.
行ってらっしゃい。
More than we can ask or imagine.
全てをはるかに超えて行うことのできる方に。
Jesus spoke many times to the disciples about a promise.
イエス様は弟子たちに何度もその約束のことを話されました。
And even before he died on the cross.
イエス様が十字架にかかられる前でも、
Told the disciples that there's a comforter, an advocate, the Holy Spirit will come.
イエス様は弟子たちに伝えてたんですね。もう一人の助け主、慰め主を聖霊様を送るよっていう約束を伝えてました。
And he said so many different times about this present.This present of the one he's going to send, or the one that God is going to send to them.
イエス様はこの神様が今から送ってくださるこのプレゼントのことを何度も何度も伝えてくれてました。
And he said it so many times, and also after he rose again from the dead, he mentioned it again.
またイエス様が蘇られた後にも後にもその約束のことをまた語られたんです。
So this present wasn't just aI'm going to give you a present.
で、このプレゼントっては人がなんかはいあげるっていうような感じで用意したものじゃないんですね。
I really like Tora-san, Otoko wa Tsurai yo series.
男はつらいよのシリーズの映画ありますね。
And often when he comes home, he brings a present, a omiyage.
で、お家に帰るときにトラさんはいつもお土産を持って帰ってきてた。
Goes,
はいよ。はいよっていう感じで家族にあげるんですね。
Nothing like that.
そんな感じのものじゃないんです。
Mm-hmm. This was so important that he told it before he was put on the cross as an encouragement to them to hang in there. It looks like bad news, but it's not. Good news is coming.
でそのプレゼント、聖霊様のプレゼントにはとても大切だったので、イエス様が十字架にかかられる前に弟子たちを励ますためにそのことを伝えたんですね。
But let's look at a few of the verses. I'll pick up two from John. John 14, 16 to 17.
で聖書の中から2箇所を見たいんですけれども、ヨハネの福音書14章の16から17節。
And it says, And I will ask the Father, and he will give you another advocate to help you and to be with you forever. The Spirit of Truth. The world cannot accept him because it neither sees him nor knows him. But you know him, for he lives with you and will be with you. And back in Japanese, please.
そして私が父にお願いすると、父はもう一人の助け主をお与えくださり、その助け主がいつまでもあなた方と共にいるようにしてくださいます。この方は真理の御霊です。世はこの方を見ることも知ることもないので受け入れることができません。 あなた方はこの方を知っています。この方はあなた方と共におられ、またあなた方のうちにおられるようになるのです。
イエス様
はこのことを話したとき、私がいなくなるのは皆さんにとってすごくいいことなんだよって言ったんです。
If I don't go away, I can't give you this.
私が行かなかったらこの聖霊様を送ることができないから。
And that is, John 16:7-9.
それがヨハネの福音書の16章の7節から9節のところに書いてあります。
But verily, truly, I say to you, for it is your, for your good that I'm going away. Unless I go away, the advocate will not come to you. But if I go away,I will send him to you. When he comes, he will prove to the world to be wrong about sin and righteousness and judgment. About sin, because people do not believe in me.
しかし私は真実を言います。私が去っていくことはあなた方の益になるのです。去っていかなければあなた方のところに助け主はおいでになりません。でも行けば私はあなた方のところに助け主を使わします。その方が来ると罪について、義について、裁きについて、世の誤りを明らかになさいます。罪についてというのは、彼らが私を信じないからです。
And then if you remember, the time when Jesus was crucified.
そしてイエス様が十字架にかけられた時のことを思い出してください。
Remember before that, there was this guy named Peter, and Peter denied Jesus three times. He said, "I don't even know him. I don't know that guy."
で、その、十字架の前ですね、イエス様が捕らえられた時、ペテロいましたね。ペテロはその時にイエス様を知らないということを三度も言いました。
And then after Jesus died, all theThe disciples, the ones who loved Jesus, were going, "Oh no, what's going on? He was falsely accused and he died on the cross. Oh no."
そしてイエス様が十字架にかかられて死なれた時に、弟子たちはそれを見て、いや、自分たちの希望だと思ってたのに、なんでこんなことになってるの？どないすんの？っていう感じになったんです。
But as you know, 3 days later, he rose from the dead.
でも皆さんご存知のように、その3日後にイエス様は死からよみがえられました。
And from that time, 40 days, he was appearing to different people here on earth.
そしてその後40日間にわたってイエス様はいろんな人のところに現れたんです。
And this, when I read on Wednesday at the Shokutaku, we talked aboutThe KBF living room. We had just shared a little bit about this from Luke 24.
そしてその時の状況のある一つの話を、ルカの福音書24章に書いてある話なんですけど、この間の水曜日のリビングの時にちょっとだけワンポイントでメッセージしました。
It seemed a little bit comical almost.
その話はちょっとコミカルな感じであったんですね。
Because there is Jesus, he's listening to them talking about him.
で、二人が、エマオに行く途中だったの、その話なんですけど、その二人がみちみち話しながら話していることをイエス様が聞いてるんです。
And he said, "What are you talking about?"
何の話してるの？ってイエス様が声かけて。
You don't know?
え、あなた知らないんですか？って。
This guy Jesus, and they would explain everything about him.
で、イエス様のことをイエス様の前で彼らは知らないから、その話を、何が起こったかということを言ったんです。そしてイエス様はなぜそのことが必要だったのかということを聖書から話してくれました。
While they were eating, they go, "Oh, it's him, it's Jesus."
そしてその3人が食事をするときに、この2人の目が開いて、あ、イエス様だったということが分かったんです。
So he went back to the others andThose two, they went back to the others and they were telling about that story. We saw Jesus. He really is alive.
そしてその二人はもうすごい興奮して元に戻って、そして他の弟子たちにイエス様は本当に生き返ったよっていうふうに伝えたんです。
And while he was explaining, then there Jesus appeared again.
そしてその説明をしている時にイエス様がまたピョって現れてくれたんです。
This type of thing was happening for 40 days.
でそのようなことが40日間ずっと起こってたんですね。
And not only that, he was eating with people too.
それだけじゃなくて、現れただけじゃなくて、人々と一緒にイエス様は食事もされたんです。
Thomas was able to touch his hand and feel the wounds that.
でトマスは、
oh, this is really Jesus. He's alive.
弟子のうちのトマスはイエス様の釘で開いた手にも手に突っ込むことができたんですね。触ることができたんで、イエス様に実際に触れることができました。
So this time of 40 days, they could really know he is alive. He really is alive.
この40日間の出来事を通して弟子たちは、わ、本当にイエス様は蘇られた、生きておられるということを実感したんです。
It's not a ghost.
幽霊じゃない。
Not a ghost. He's really alive.
本当に生き返った人だって分かったんです。
And one of those times, he told them to wait. Let's look at that.
で、その時にイエス様は待つようにっていうことを弟子たちに言われました。
This is point two in your.
それがメッセージノートの2番目のポイントです。
From Acts 1:4, let's read it.
使徒の働き一章四節。
On one occasion, while he was eating with them, he gave them this command: Do not leave Jerusalem, but wait for the gift my Father promised, which you have heard me speak about.
使徒たちと一緒にいるとき、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。
He told them to wait in Jerusalem.
エルサレムで待ちなさいっていうふうにイエス様は言ったんです。
Don't go without this gift.
この贈り物を受け取らないでは離れちゃダメだよって。
Wait in Jerusalem.
ここで待ちなさい、エルサレムで。
Waiting.
待つ。
What is waiting?
この待つってどういうことでしょう。
Waiting. If you wait, I believe you're.Expecting something.
待ってる間、皆さんが何をしてるかっていうと、期待してると思うんですね。何かを期待して待ってると思うんです。
Maybe you've noticed that it seems like in the city in Japan, people are used to waiting for good things.
この、まあ、日本の街の中でですけど、その人々が行列になって何かを待ってるっていうのが普通に見受けられます。
I noticed that the Kobe Matsuri, when looking for a place to eat,
で神戸祭りでも食べるところ場所お店を探している時だったんですけど、
there were long lines in front of the places that were probably delicious.
多分美味しいだろうと思われるそのお店の前には行列ができてるんです。
And there were some restaurants that had nobody inside and nobody waiting.
あるお店は誰もいなくて誰も外で待ってないようなお店もありました。
And I didn't want to go to those ones.
そういうところには誰も待ってない誰もいないんだったらちょっと入りづらいなっていうんで
They were outside and said, 美味しいですよ and どうぞ美味しいですよ and nobody's in there.
でもお店の人は美味しいからどうぞどうぞって呼び込みしてるんだけど誰もいないんですね。
But there's other lines, long lines of people.
でもあるお店ではその行列ができてる。
And have you ever seen this? There's a line of people, and someone sees the line and they jump in the line.
でこういうこと見たことありますか？あまりにもその行列が長くってその行列を見た誰かがとりあえず入ってみようっていう感じで行列に並ぶんです。
And someone comes behind them.
でその人の後ろにもまたやってきて、で自分の後ろにも結構行列ができているのが分かって、
で、they say, What are we waiting for?
でちょっと恥ずかしくなりながら、なんでこれこの行列できてるんですかみたいな、自分知らないんですよ。
You don't know?
でそしたら周りの人が、いや知らないの、この場所はね、ちょっと見せてあげるわ。
Look at that.
ここ見てみて。
Everybody says it's delicious.
みんなここおいしいって評判がいいのよ。
Oh, okay.
ああ、分かった。じゃあもう確実に並ぼう。
So, we wait when we have expectation that something good is coming.
何かいいことがあるっていう期待を持って待つんです。
Or something important.
もしくはいいものじゃなくてその大切なことがあるから待つ。
And so we never see someone on the platform, JR platform, just standing there. Well, what are you doing?I'm waiting.
で、あの、じゃあ、駅とかでただぼーっと立っててその人何してるのって聞いたらいやただ待ってるだけっていうような答えってあんま聞かないと思います、
no. Waiting?
待ってるの何を
Always it's for something、yes.
待つには何かがあるから待ってるんです
And so they were told to wait
そして弟子たちはそのように待つようにイエス様に言われました
And so they were expecting
だから同時に彼らは期待をしていました
Something is going to happen.
何かが起こるんだって
The present.
プレゼントが来るイエス様が言われたプレゼントを受け取るんだ
And so, point three.
3番目のポイント、裏側です
Pentecost is the day that Jesus' promise was fulfilled.
ペンテコステっていうのはイエス様の約束が成就した日です
And this was a time where it was a big Jewish festival.
その時はユダヤでの大きな祭りが行われている時でした。
It was an important one, so people came from far away, from Egypt and from other countries, all different countries, they came and gathered for this special Pentecost festival.
この五旬節の祭りっていうのはすごく大切な祭りだったので、もういろんな国から、エジプトからも他の国々からもみんなが集まってきてたんです。エルサレムに。
Yes, so it was a season, and so there were so many people speaking all different languages from different areas there gathered for this festival.
いろんな言葉を喋る人たちがいろんな国から集められて一つの場所に来てたんです。
And it was at that place where the apostles they were in an upper room and they were all together there.
弟子たちはその時あの家ある建物の2階に集まっててそこで祈りをしてたんですね。
Yes. And it was, 9 o'clock in the morning.
で朝の9時午前9時でした。
And let's read about that. What happened?
でそこで何が起こったかを読んでみましょう。
Again, Acts chapter 2, verse 1 and 2.
使徒の働きの2章1節2節です。
When the day of Pentecost came, they were all together in one place, and suddenly a loud sound blowing like a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting.
同じようにはできません。五旬節の日になって、皆が同じ場所に集まっていた。すると天が突然、激しい風が吹いてきたような響きが起こり、彼らが座っていた家全体に響き渡った。
And then, if you read on, you read where, also the tongues of fire looks like on their heads.
で、その次の節を読んでみると、炎のような舌が分かれて、一人一人の上にとどまったっていうことも書いてあります。
And they began speaking in languages that they didn't know. They were speaking in these languages.
そして、自分たちが知らないような言葉で、言語で、あの語り出したというふうにも書いてあります。
The sound was so great that people who were around that area, you can imagine, 9 o'clock in the morning was probably pretty quiet, and so people came running.
で、ものすごい物音がしたわけですね。朝の9時だから結構周り静かだったはずなんですけれども、ものすごい音がしたので、そこにいてた人たちがみんな何事かと感じて集まってきたんです。
何事か What is it?
なんだってこれは。
Yes, and they heard.
で、彼らは来た人が聞くんです。
They heard them speaking in their own language.
弟子たちが自分の母国語で語ってるっていう言葉をそのことを聞いたんです。
Can you imagine that?
皆さんちょっと想像できますか?
You go to Israel.
皆さん一人一人がイスラエルに行ったとします。
And there's this group, and then there's this, and then you go running there to.Find out what's going on.
であるグループがいてて その時に自分もそこにいるんだけどものすごい音を聞いたから何事かと思ってその場所に行ってみる
And you hear them speaking 関西弁
そしたらそのグループの人たちが 私たちの言葉の関西弁で喋ってるのを聞くんです。耳にする。
And、you with your 関西弁 friend says、なんでやねん、huh? なんでやねん。Why are you? Why are they able to speak in 関西弁?
イスラエルにいるのに私たち日本人と同じ言葉、しかも関西弁で喋ってるなんてなんでやねんっていう感じで自分の友達と話し合うんです。
And then you're from Germany and then from Norway and different countries in your own language. You go, what? I hear the good news in my own language.
ドイツとかノルウェーとかイランとかいろんな国からもいらっしゃってますよね。その人たちも自分の母国語でその人たちが喋ってるのを聞くんです。 何が起こってるのっていう感じです。
And so they were wondering what's going on.
だからみんな不思議な感じだったんですよね。
And guess what happened?
で何が起こったか。
This guy Peter stood up and said everyone and he addressed the people
ペテロがその突然立ち上がって皆さんっていう感じで喋り出したんです。
These men are not drunk,
この人たちはね、みんなあなたが皆さんが思ってるように酔ってるわけじゃありませんよ。
And then he started, then he started preaching the gospel to them.
そしてそこでイエス様の福音を述べ伝えたんです。
He talked about Jesus who died on the cross and rose from the dead.
イエス様が十字架にかかって死んで、そしてよみがえられたことを伝えました。そしてその現れたイエス様に私たちが会って本当に彼は生き返ったんだよということを伝えました。私たちの目の前でイエス様が天に上げられるのを見ました。その証をしています。
You can read that gospel message in, we're not going to go to it now, but that message isin the second chapter of Acts, verse 14 and continuing.
そしてその、ペテロが語った福音の話が使徒の働きの2章14節からずっと最後42節の方まで続いています。
And in that message he talked about, in verse 36 he said that, and I'm not sure that it's there, but, go ahead and read it at home. Verse 36, he said, Therefore, let all Israel be assured of this. God has made Jesus, whom you crucified, both Lord and Messiah.
ここには載ってないんですけれども、皆さんどうぞお家に帰ったら読んでみてください。2章の36節。ですから、イスラエルの前科はこのことをはっきりと知らなければなりません。神が今や、主ともキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのです。
And so they listened to Peter's, gospel message and they shouted back, What shall we do? It really touched them. They go, What shall we do now? What shall we do?
人々はこのペテロの言葉を聞いたのですごく心に刺さって、どうしたらいいんですかっていうふうに聞いたんです。
And Peter replied, Just repent and be baptized and you will.Receive the gift of the Holy Spirit yourself.
そしたらペテロはこう答えたんですね。悔い改めてイエス様の名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けますよって。
And this is not just a story for them back there, but in Peter's message, it continues to talk about for us.
でもこのペテロの言葉はその当時の人だけにとどまらず、その後の言葉を見ると今の私たちも含まれているということがわかります。
Because in, he said in verse 39, This promise is for you and for your children and for all who are far off, for all whom the Lord our God will call.
39節、この約束はあなた方に、あなた方の子供たちに、そして遠くにいるすべての人々に、すなわち私たちの神である主が召される人なら誰にでも与えられているのです。
So this good news is for us today.
この福音は今の私たちのものでもあります。
And this is the good news that we can give to other people as well.
そしてこの福音は他の人にも私たちが伝えることができるものです。
Everyone canReceive this life just like Jesus. He was able to have everlasting life, and through him, we can also. Too long. So through Jesus, we can also be raised from the dead and have everlasting life.
イエス様と同じように、イエス様を通して私たちも死からよみがえって、そして永遠の命をいただくことができるんです。
And can you believe that day, just that one message?
でその時、その当時ですね、ペテロがこの話をしたその日、その一日だけで
3,000 people came. They were baptized and they came to know God.
3,000 人ほどの者がイエス様を受け入れて、そしてバプテスマを受けて仲間に加わったんです。
And that's in second chapter of Acts, verse 41, and you can read about that.
それが、使徒の働きの2章41節に書いてあります。
And so this is really interesting that this is the, the launching of the, ministry of the church.
これがこの日が、教会のミニストリーの始まりになったんですね。
It's the message that just really, it's kind of like, it's the birthday of the church.
教会の誕生日みたいなものになりました。
And so then all these people from different countries were there and they were able to receive that message. And what happened?
で、そこに集まってきた人たちみんなはそのメッセージを聞いたわけですね。で、その後どうなったか。
They didn't build a big stadium for 3,000 church members to fit in.
3,000 人が収容できるような大きなスタジアムを作ったわけではありません。
It talks about the, how the church was working at that time.
で、その当時、その教会がどのように働いていたか、動いていたかということが書いてあるんですけど。
And a lot of times it was this type of situation where they were around a table and they were eating some food and sharing about the good news.
彼らは共に集まってこの前の絵にあるように共に食事をし、そして福音を述べ伝えてたんです。
And so, remember the message, Be Church.
Be Church っていうメッセージしたの、皆さん覚えてらっしゃいますか？
They were church. They were church.
彼らが教会そのものだったんです。
And so then they went out and they went into the world to their friends, their neighbors, and they spread that same good news that Peter preached.
そして彼らは自分の町々に行き、そして自分の隣人、近所の人とか友達にペテロが語った同じその福音をその友達に人々に語ったんです。
Not only that, but they cared for one another. They brought what they had. They brought the food that they had together. Who needs food? Give it to them.
でその福音を伝えただけではなくて、お互いにケアもしてたんですね。必要なものを持ち寄ってはそれを分け与えてた生活をしていました。そして御言葉も一緒に学びました。
they prayed.
一緒に祈りました。
they sang worship songs.
賛美をしました。
they praised God.
神様を褒めたたえたんです。
and a lot of it was,Being together and fellowshipping together.
でその多くは一緒に共にそのフェローシップ交わりを通してやってたんですね。
And it just naturally connected up to people.
自然に人々とのつながりができていったんです。
But it wasn't all rosy. It wasn't all a perfect, wonderful red carpet day.
でもそれは、素晴らしい日々の連続というものではありませんでした。
There was a persecution, point four.
と迫害もあったんですね。4番目のポイント。And the persecution and difficulties helped the church to grow in faith and spread the good news of Jesus, the Lord and Savior. でもその迫害と困難によって、その頃の教会は信仰において成長し、主であり救い主であるイエス様の福音が広がっていきました。
One example of the persecution, for example, Acts 4, 3 to 4.
その迫害の一つの例として、使徒の4章3節から4節。
They seized Peter and John, and because it was evening, they put them in jail until the next day. But many who heard the message believed, and so the number of men who believed grew to about 5,000.
この2人っていうのはペテロとヨハネのことなんですけれども、この2人に手をかけて捕らえた。 そして翌日まで留置することにしてした。すでに夕方だったからである。しかし話を聞いた人々のうち大勢が信じ、男の数が5000人ほどになった。
And point five, His power, God's power within us brings honor to God.
5番目のポイント、私たちのうちにあるイエス様の力が神様に栄誉をもたらします。
Ephesians 3:20-21.
エペソの3章20節から21節。
Now to him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to his power that is at work within us, to him be glory in the church and in Jesus Christ, Christ Jesus, throughout all generations, forever and ever. Amen.
どうか私たちのうちに働く御力によって、私たちが願うところ思うところのすべてをはるかに超えて行うことのできる方に、教会においてまたキリストイエスにあって栄光がよよ限りなくとこしえまでもありますように。アーメン。
Remember Peter.
ペテロのことを思い出してください。
Before the Holy Spirit, what was Peter's character?
聖霊様を受ける前、ペテロの性格はどんなものだったでしょうか。
Remember, he denied Christ three times.
ペテロはイエス様を3回否定したということを思い出してください。
But after the Holy Spirit came, what happened to Peter?
でもその後聖霊様が彼の上に下った時、何が起こったか。
He's the one who stood up and he preached the gospel to all those people. He spoke boldly, completely different person, huh?
彼が一人立ち上がって、そして3000人、たくさん大勢の前でイエス様の福音を述べ伝えた人だったんですね。彼、完全に変えられたんです。
Before, Peter was afraid for his own life. He wanted to save his own life and not get involved.
以前はペテロはすごく怖がってて、自分の人生、命を守ろうとしてて言ってたんですね。
But,He boldly preached, knowing that it's possible that he could be taken away and killed.
でもその後聖霊様に満たされた後、ペテロはもしかしたら自分が捕らえられて殺されるかもしれないということを分かった上で、大胆にイエス様の福音を語ったんです。
He was not afraid of death anymore.
もう死を恐れているものではなくなったんです。
Because Jesus had victory over death.
なぜならイエス様が死に打ち勝たれたからです。そして今はもっと豊かな命を持ってるっていうことをペテロは分かって
たんです。
永遠の命を持ってるんだって。
And so people could kill the body, but I'll be alive forever.
人はこの体を殺すことができるかもしれないけれども、自分の霊はずっと永遠に生きるんだと。
And so he could speak boldly.
そのことが分かっていたので、人々の前で大胆にペテロは語ることができました。
And so, that part in Ephesians that I read, it's his power at work within us brings glory to him.
私たちのうちに働く御力によって全ての栄光がイエス・キリストに、神様にある。
So the ones who knew Peter, the people who knew Peter,
ペテロを知っている人々は、
When Peter spoke boldly like that,
ペテロがそのように大胆に語っているのを見たとき、
They could say, God is amazing.
彼らは神様は素晴らしい方だということができました。
They didn't, I don't believe that they could say, Peter is amazing.
ペテロはすごい人だというふうには言わなかったんです。
They could see,He was changed by the Holy Spirit.
聖霊様によってペテロは変えられたということが人々が見ることができたんです。
And so that is really the Holy Spirit at work.
それが聖霊様が本当に働いておられるっていう証拠だったんです。
And so when the Holy Spirit is at work in our lives too, it's the same. Glory to God. Glory to God.
私たちの中でも聖霊様が働かれるとき、同じことが起こります。すべての栄光が神様に返されていく。
What? What? That person?
あの人が ていうような感じ。
God is amazing.
神様は本当に素晴らしい方だって言えるんです。
And so, again, all of us,
私たちみんな、
It's the Holy Spirit lives in us.
私たちみんな、私たちのうちに聖霊様がいらっしゃいます。
If we did the same thing as they did, we came to Him, we repented of our sins, we believed in Him, we have been changed because the Holy Spirit lives in us now.
その当時の人々がしたようにイエス様のところに行き、自分の罪を告白して悔い改めてイエス様の名前でバプテスマを受けるとき、聖霊様が私たちのうちに働かれて住まわれて内側から変えられていきます。
I remember Wednesday morning thinking about the message for the KBF living room.
で、ある水曜日なんですけれども、この間の水曜日、朝起きてリビングのこのワンポイントをどうしようというふうにメッセージのことを考えていました。
And I was saying, God, help me.
神様、助けてって言ってました。
I need to hear from you.
あなたから聞く必要がありますって言ってたんです。
I don't want to stand up by myself and just go from him.
自分がそこに立って自分から何か話すということはしたくありませんって神様に言ってました。
I want to speak your word.
あなたの言葉を語りたいですって。
Use me.
私をどうぞ用いてください。語ってくださいって祈ってました。
And so then I went with expectation.
そして期待を持ってその日を始めたんですね。
Expectation that God is going to lead me.
神様が私を導いてくれるっていう期待を持ってた。
And so, you know, it said that they waited, right? Waited.
で、この聖書でも弟子たちは待っていたっていうふうに書かれてましたね。
And I said, yes, but.It's tonight, God. It's tonight.
で、私も待ってるんですけど、でも今晩なんです。今晩なんです。もうこれ以上待てませんよって神様に言いました。
And so I felt like that waiting for me was that expectation, expecting that God will move.
でも本当に私にとってその時は。もう今晩なんですって思いながらも、でも神様が動かれるっていうことを、働かれるということをすごく期待する時でした。
Same with all of us, we can expect
God to move. 私たちも同じように、私たちの人生の中で神様が働かれるっていうことを期待できると思います。
And then even in difficulties, we know that He is with us.The advocate is with us. That power is with us.
その困難な時でもイエス様、聖霊様が共にいてくださる慰め主が共にいてくださることを、助け主が共にいてくださることを期待できます。
Isn't that good news for
us? それって私たちにとって本当にいい知らせだと思いませんか？
This Pentecost. By the way, Pentecost is just the trivia. Some trivia for you.
トリビア。
More information.
このペンテコステのことなんですけども、もうちょっと情報が皆さんにとってのトリビアになるようなものがあるそうです。
It was from the time that Jesus rose from the dead until he went up into heaven was 40 days.
イエス様が蘇られて、そして天に昇られる間までの間は40日ありました。
And then from that time until Pentecost when the Spirit moved was 10 days.
そしてイエス様が天に昇られて、今度聖霊様が下って働かれるまでの間が10日間あったんです。
And so from this last Easter until today, 7 weeks have passed.
で、イースターの時から復活祭の時から今日のペンテコステの日まで、7週間あったんです。
7 times 7
7日かける7週間は49 日。
And including the Easter day, it's 50.
プラス、イースターの日も含むのでプラス1で50日になります。
So, this 50th day is today
で、その50日目っていうのが今日になります。
And churches all around the world are celebrating this day.
で、世界中の教会たちが今日のこの日を祝っているんですね。
Many people giving the message about Pentecost and what it means.
で、多くの人がそのペンテコステのメッセージ、どういう意味かということをメッセージされていると思います。
Some of them are talking about it. It's the birthday of the church. That's the start.
で、この日が教会の誕生だという感じで話されている人もいると思います。
Others are talking about it. It's the start of missions. Going into all the world and preaching the gospel.
ミッションが始まって、いろんな世界に世界各地に出て行って福音を伝えていった日っていうふうにも言ってる人もいます。
But for all of us, it's a message.
私たちにとっては、
just like Peter preached, that we can receive the Holy Spirit and living in us.
ペテロが語ったように、私たちは聖霊様を私たちのうちに迎え入れることができる。
アメン。
アメン。
Let's pray.
祈りましょう。
Heavenly Father, thank you for sending the Holy Spirit as a comforter.
天の父さん、聖霊様を私たちの慰め主として送ってくださって感謝します。
And that through the Holy Spirit we have power to speak boldly in you.
そして聖霊様を通してあなたのことを私たちが本当に大胆に力強く語ることができることを感謝します。
And I pray for each person who has already received you into their life.
自分たちの人生の中でもうすでにイエス様を受け入れている方のために祈ります。
That you encourage each one.
一人一人をどうぞ励ましてください。
To expect you to work powerfully in their lives.
あなたがその方々の人生の中で力強く働かれるのを期待していくことができるように。
We go forth as a church into the world.
そして私たちが教会としてこの世に出ていくことができるように。
In Jesus' name.
イエス様の名前で祈ります。アーメン。